では、今日新年の礼拝はですね、ヨハネの3章、16節からお話しいたします。2章までですね、聖書通読の学びが来まして、それで、今日ですね、本当は3章全体をしようと思っていたんですが、内容が深くて、これはできないなと思いまして、2つに分けることにしました。午後の礼拝で1節から21節までを1節ずつ学び、再来週になりますが、後半部分ですね、22節から最後までを見ていきたいと思います。で、今朝がこの3章の16節です。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様のところに、ユダヤ人の指導者ニコデモが近づいてきて、イエス様をラビと呼び、神からの教師であると認めたわけですけれども、イエス様が新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われました。で、これを理解することがニコデモができなくて、いたんですけれども、イエス様は私を信じる、私の名を信じることによって永遠の命を得ることができると、霊の命を持つことができるんだと、新しく生まれるんだと、こう言われ、その後でお語りになった言葉が3章の16節なんですね。宗教改革者のルターはここの聖句を聖書の核心であり福音のミニチュア版だとこう言いました。聖書全体のテーマであり神の福音が凝縮されているということです。で、私たちが新年の初めに聞く言葉として非常にふさわしいと思います。何をもって私たちは、なんていうのかな、日本英語だとレゾリューションだけども、日本語だとなんだろうね、抱負か、抱負。何をもってクリスチャンとして抱負を抱くのかといったら、ここにある神の心を知ることが抱負になると信じますですね。2020年というのはこういうものだというふうに思っていただければなと思います。まず最初に出てくる言葉は何ですか？3章の16節の最初の言葉は、はい、皆さんに言ってみてください。最初の言葉は神は何です？ここの3章16節は、伝道するときに、いつも使います。で、私自身が伝道されたときにそのようにこの言葉を読まされました。で、その時に驚いたことがありますが、ここに自分が何かをやったっていう話が出てないんですよ。神が愛された、自分が何か神に対して行って、神がそれに応じて愛してくださったって話が書いていないんですね。一方的に神が愛したんです。神が主権者であり権威を持っておられ、全てを支配しておられて、その愛も無条件だということなんです。ヨハネ、この使徒ヨハネが生きていた時代はローマの社会であり、 ギリシャ文化が濃厚に残っている社会でした。ユダヤ人であれば神は主権者だ、万物を作って支配しておられるということは分かっていましたけれども、異邦人は日々絶え間なくですね、ギリシャ神話、そしてローマ神話の中にある神々に触れていたわけなんです。人間のいろんなありさまについて、その生きているものであるかのように、神であるように取り扱っていました。戦争においても競技においてもですね、神が出てきます。ヨハネが晩年はエペソにいました。そのエペソで遺跡の中にニーケという女神があります。その遺跡が残っています。翼があってユーカリの枝を持ってるんです。今ニーケというとわからなかったと思います。ナイキって言ったらわかります。英語で言うと NIKE、 全く同じ言葉ですが、ナイキは神様から来ています。ギリシャのですね、勝利の神なんです。このように勝利を得るという、その勝利を念じている、願っている、まあ、それが神話の中で神とされて、その神に自分がついているかついていないか、その神がついてくれているかどうかということですね。でローマ社会ですから、このローマを全体を統一する神が必要で、その統合する何かが必要で、この皇帝が神格化されて、皇帝はいつも神でありました。国民宗教って言ったらいいですね。そういう中における神はいわゆる主権者ではないです。ギリシャ神話って読まれたことある方いらっしゃいますでしょうかね。ですね、もう私も正直ないんですけども、そのまとまったものをですね、まとめとか説明文とかはたくさん読んだことありますけれども、もう読まないといけないかな、あまりにも人間臭いらしいです。で我々人間以上に欲望が生々しくむき出しにして、えちょっとまずいなっていうで罰が当たったらこの、あのたまったものじゃないという、まあ、その恐れを抱きながら動いていくんですね。で何か悪いことが起こると必ずその神々を怒らせたと考えます。日本にも当然そういう考え方があります。横田早紀江さんのご両親で、横田早紀江さんじゃなくて横田めぐみさんのご両親ですね。早紀江さんが、そのめぐみさんがいなくなった後に、クリスチャンになりました。そのきっかけというのは、まあ、その苦しみの中で一体何が起こっているかっていう中で、クリスチャンが呼ぶ記を読むといいよって言ってくれて聖書を置いてってくれたわけです。呼ぶ記を見れば、彼は正しい人であるにもかかわらず、もうとんでもない苦しみの中に突き落とされていく。でもそれが全部神のご計画の中にあるということで、彼女はめぐみさんのことを神に任せることができたし、その北朝鮮の謀略ということが分かった後もですね、自分はそこに深入りすることもなく神により頼めばいいということが分かったんです。でずっと前に私、拉致被害者の、ためのクリスチャンたちのための集会があり、そこで祈るわけですけれども、そこに西岡勉先生もいらしてですね、うちのところにも講演に来てくださいましたが、救う会の会長ですね、彼はクリスチャンですよ。で茂さんもいらっしゃいました。で茂さんは、私はクリスチャンじゃないのでってその時当時言われていました。なんでクリスチャンになっていないかということを早紀江さんが説明してくれましたが、彼らのところにいろんな宗教関係の人が来ます。そしてこのような13歳の子がその誘拐されるということは、よっぽど何かたたりがあるに違いないという前提なんですよ。 だから供養をしなければいけない、これをやらなければいけない、これをやればこうしなければいけない、ああしなければいけないといううさんくささですね、この宗教にある。でそのしげるさんも、私はびっくりしたんですね。右輪さんの、Facebook で、右輪さんって分かります？ゴスペル進化の右輪さんで同じ教会なんですよ。でそこにしげるさんが洗礼を受けている姿がありました。2017年の11月4日ですね、ですから、2年前ですね、大体ですね。彼も、神キリストを知ることができ、まあ、幸いですね。けれどもこのような何かをすれば神はこうするんだと、こういう世界観というか、まあ、人間持ってます。誰でも、特に愛という言葉を使われたことにおいては、自分が何かをしなければ気に入れられないという、このもう根底にありますね、根底に人間は。しかしここは全くそれがないんですよ、全くないんですね。人間は神に対して、神に対してというよりも、人生の中でこうなってほしいという願いや思いが強くあります。だから私は神なんか信じてないよっていう人にも当然あるんです。で、こういうものなんだというふうに決めつけて生きています。まあある意味でこう思いや感情が、まあ、自分の神になっていることも気づきもせず、まあ、動いてるんですね。でそれをローマ人への手紙の1章の後半からパウロが論じているんですが、21節から23節を読むとこう書いてあります。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいましたと。この神を神として崇めない、感謝しない、虚しくなっている、自分は知者であると主張していると、愚かになっているってこう書いてあります。2014年に神は死んだのかという映画が上映されました。まあ、皆さんにもおすすめします。とてもいい映画です。大学教授がなんと神は死んだと、皆さん、まず紙切れに書きなさいというふうに学生に言ったんです、言いつけたんです。神は死んだって書かせるんですよ、紙切れ出して。でこれ消えさせるんですよ。 God is dead、 神は死んだって。でそこにクリスチャンの学生がいたんです。彼は書けないと言いました。そこでだったらば私の授業に出るためにはあなたが証明しなければいけないと。で論戦をその無神論の、教授が望むんです。彼はせせら笑ってました。いかに非科学的かということですね。でその映画が進むに従ってだんだん分かってきたことは、彼は神を憎んでいたってことなんです。でその学生に本音を言う時が来ました。自分の娘が難病、この病にかかって神に祈ったけれども聞かれなかったんです。そこで憎しみを持っていたんですね。けれどもその論戦が続き、最後に彼が、クリスチャンの学生が終わったのは、なぜあなたは存在していない神を憎んでるんですか、憎んでるってことは存在しているから憎めてるんです。まあその映画の中では彼は交通事故になってしまって、その死ぬ直前にイエス様を受け入れるんですけれども、このようにして私たちは悲しい思いとか怒りとか何でもいいです、いろんなものが絶対になってしまってるんですね。絶対になって、それがそれに基づいて動いてるって言ったらいいでしょうか。そういう、まあ、脆い私たちっていうか人間に対して神は 私たちが何を感じようが、考えていようが、私は神だと言って啓示しておられるんです。この啓示という言葉がとても大事です。啓示、啓示というのはご自身を表すということです。示すということです。私たちは受け入れてひれ伏すしかできないんです。何をしたからこうなんだって話じゃないんです。私がこうなんだと、私は愛している、あなたを愛している、こう言ってるんです。運も言わせず、そうなんです。啓示してるんです。主権者なんです。支配者なんです。無限の方なんです。この神が世を愛している、あなたを愛していますよと言っています。今でも覚えてますが、何年経ちますかね、あのセレブレーションオブラブでフランクリン・グラハムが、あの日本武道館で説教したときに、もう誰でもできるような日曜学校で聞くような単純なメッセージでした。そこで何度も何度ももう通訳者が困っちゃうんじゃないかなと思うほど繰り返していた言葉が God loves you、 神はあなたを愛しています。もう分かったよっていうぐらい。でもね、分かってないんですよ私たち。分かってないの。だから God loves you、 神はあなたを愛しています。頭で何度も聞いてるからね、もういいよってなってんだけどね、まだ受け入れてないんですよ。これをね、啓示と言うんです。私はあなたを愛していると神が言われておられるんですが、受け入れてるかどうかなんです。しつこい人っているでしょ、恋愛の時に。まあ、ストーカーになってもらったら困るんだけど、本当に愛してる人ですよね。何やられても私はあなたを愛してるってついに折れちゃうなんてね、いう話が、まあ、あったりするじゃないですか。でこれが主権を持っている、全てを支配しておられる方が皆さんに対しておっしゃってます。世を愛されたという言葉があります。世を愛した、これ世界の中の全ての人を愛しておられるということですが、まあ、これもすごいことですよね。遠くの人々のため、私たちどれだけ祈れるか、会ったことのない人のためにどれだけ私たちは祈れるでしょうか。でも世界宣教というのはそういうことで広がっていきます。会ったこともない、いやむしろ敵対関係にある国の中の人のためにも祈っていきます。でもそれ以上にここで言ってるよっていうのは、その世界っていう、この世界中っていう意味もあるんですが、神に反抗している世なんです。使徒ヨハネを見ると、それがこの一章のところに、使徒ヨハネの福音書ですね、こう見ると一章のところにね、世はこの方を知らなかったって書いてるし、でご自分のところに来られた、これユダヤ人に来られたのにご自分のためは受け入れなかったって書いてますが、世というのは神に反抗してるんです。で私たちが神に反抗してるんです。第一ヨハネの2章の16節に、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものだからですと、というふうに書いてあります。ノアの時代のことを考えてください。人々は悪いことにしか思いが傾かなかったとあります。バベルの事件を思い出してください。人々は神の命令に反して、このいろんなところに満ちるのではなくて一つのところに集まって神に届こう、天に届くっていうか、自分たちの名が崇められるように天に届く塔を作っていったんです。神が世を愛されたというのは、神様は素晴らしいと言っている人たちに対して愛してると言ってるのではなくて、神なんかいらねえ、出てけ、お前なんかと、こういうふうに反発し排除し、アダムが罪を犯したことによって罪が あるゆえに神に反抗している世に愛してるって言ってるんです。愛が光ってますね。ここで私たちの次元じゃない、私たちが愛しているっていう話の次元ではない。イエス様は敵を愛しなさいと言われましたが、それを実行されました。イエス様自身が、神は実に世を愛されたというのはこういう驚きの愛し方なんです。テトスへの手紙でこう書いてあります。3章の3節から5節、ちょっと長いですがお読みします。私たちも以前は愚かで不従順で迷ったものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れた時、神は私たちの行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。すごいでしょ。私たちが何か義の技を行ったのではなくて、一方的な憐れみ、この愛で憎まれている、憎んでいる、もうこいつとは、こいつはもうダメだよって言っているその人に対して、この上もない愛を注いでくださったってことです。今これ聖霊による刷新と再生と刷新の洗いを持って私たちを救ってくださって、これ午後に学びますよ。新しく生まれるってことですよ。ですね。でその愛し方の度合いなんですが、実にその一人の話題になったことに愛されたと。愛って犠牲によって分かりますね。例えば100円、100均で買ってきたのと、高級な、このなんだ、ダイヤモンドでも何でもいいけどさ、宝石店で買ったの、100均のおもちゃの子供にね、あれ透明でなんか作ったなんかフェイクのもの、なんか偽物と本物、全然違いますよね。犠牲によって分かります。でしばしば私たちは、まあ、この愛というものが騙されてしまいます。第一ヨハネで3章の17、18で、この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけでなく行いと真実を持って愛しましょうと、こう言ってるんですね。行いと真実ですね。この思って愛するって、愛って必ずその人が本当に愛してるかどうかっていうのは、そういう行いとか真実に現れるんですよ。愛してますよってね。例えばフェイスブックでいいねって押すのとさ、例えば集会があるとするじゃないですか。いいねってたくさん押して、ね、50個で送って、おおすごいすごいって、ね、超超軽いよね、それって。その愛って実際に来るのと違うでしょ。もうこれ身近な話ですけれどね、今言ってるように、この私は覚えてますあなたのことって口では言っても、実際に会わなかったら覚えてないですよ。よくこの、まあ、私たち選挙会議にね、アメリカ行って出るんですけども、選挙会議でよく出る話っていうのは、まあ、これ実際の話ですからね、その宣教師のために支援のお金出すとね、祈りが本気になるってね自分の犠牲が含まれてるから祈りも本気になるってね、まあ、こう言われるわけですね。だからその行いと真実っていうのが試されるわけです。どれだけ犠牲を払ってるかってことですね。でどれほどですか。一人子をお与えになったことです。この一人子を与えたというのは命を与えたということです。血を流したということです。お金ってすごく価値がありますよね。まあ、以前も説教の中で不正の管理人からお金の大切さを話しました。で信玄にも、 こういう言葉があって、17章の8節、賄賂はその送り主の目には宝石、その向かうところをどこに置いてもうまくいく。すごい生々しい話が書いてんだよね。賄賂ってすごいんですよ。賄賂、でもお金でさえも買うことができないものっていうのは、まあ、存在するわけです。ちょっと生々しいっていうか、そのなんかね、身近なニュースで今たった今ね起こってる、レバノンに逃げちゃったあのゴーンさんいますよね。で、日本でこういろいろとね、まあ、司法制度が良くないからなんだかなんだかっていう批判も受けてですね、いろいろありますけれども、まあ、あるあの中東のね、専門家の方が英文で書いてました。日本においてはね、汚職があるじゃないですか。例えば今も自民党の閣僚の人が辞めちゃったりとかね、ちょこっとなんだっけ、あれ、あの2倍なんだっけ、あのほら、あの選挙でなんだっけ、あのなんだっけ、なんだっけ、これを、ウグイス城、ウグイス城にね、倍ぐらいのお金あげちゃったとかって言ってやめたじゃないですか。お笑いですよ。で、その人が書いたんです。レバノンっていうのは閣僚とか大統領が全部その1000倍か万倍の汚職やってる人たちなんです。電話網が機能してないんです、汚職のせいで、腐敗のせいで。ワッツアップを使ったんですよ、ワッツアップ。そこに課税するって言ったもんだから、今ずっともう何ヶ月もデモが起こってるんです。で、そのデモをやってる人が、ゴーンがやってきたら、ウェルカムトゥー、なんだ、汚職の国へようこそ、つって。彼はそっち側の人なんですよ。その、仲良くして、その、お金でもう全てが動く国なんです。だからなんか、ね、私はね、小学校の時に強烈な漫画が、俺これだけ覚えてて、今でも覚えてる漫画があって、ただ食いしようと思ってね、こう死んだゴキブリをこう持ってきてさ、で全部ラーメン食べた後にこう入れて、なんだこれはとかって、なんだかってやったら、この厨房に行ったらね、このゴキブリとかなんだか虫だらけのね、呪われて、なんでこれ、冗談言ってんだけど、こういう世界なんですよ。で、そこでね、中東っていうのは、えぐい話がたくさんあって、ちょうどテロ、24っていうね、まあ、なんかすごい予的な話ばっかりですいませんね。大好きなね、テロとの戦いで、昔流行ったんですよ。ハマった。長すぎて、早く寝なさいとかって言われちゃった、奥さんからも。で、そこでね、もうえぐいんだけれども、非常に効果的なものがあるんですね。これ、アメリカで行くの、拷問っていうのが、問題されたんですよ、オバマさんの時にね。CIA がほら使ってる水攻めとか何だかっていうのね、されたじゃないですか。でもやっぱりあれね、効果的なんですよ。やっぱやっちゃうんですよ。吐かせるのにできるわけで、中東の場合何がいいかって言ったら、24にしょっちゅう出てきた。自分の家族ですよ、人質にするんですよ。まあ奥さん逃げちゃったから、今回ゴーンさんの場合は。だから日本は絶対できないんだけど、もしできたとしたら、もう本当に裏から殺すよおめえって。自分のどんな大富豪でも、億万長者でも、10億その持ってる、でも人の命だよ、家族の愛してる息子でも何でもいいよ、命変えられないんですよ。変えられない、お金には。だからこそペテロがこう言ったんです。ペテロの第一の手紙で、ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。金や銀じゃないよと。何億円積んでも命には変えられない。私たちが贖われたのはそのためだ。神がこれだけの犠牲を払っていて、一人子って訳されてるでしょ、これ一人子で。ここはね、一人子って日本語の訳ね、説明しないと難しいんですね。英語は The only begotten son って言ってるんだけど、 The only って、まあ、一人子なんですけども、モノゲネースって言うんですよ、ギリシャ語で。 でこれ難しく話すと、同種類または同類の意味で独特っていう意味なんですね。要はね、自分と同じ分身みたいなもんですよ。だからアブラハムに対して神が、あなたの子、あなたが愛している一人のイサクを連れてってこう言ったんです。ここでね、イシュマエルっていたんです、お兄さんで。でも一人子って言っちゃったんです。二人いるじゃんって、一人子って言ったんです。でこの後でサラが死んだ後でケトラっていう人をめとって、たくさん子供産んでんです、アブラハム。でもその人たちは東の方に遠ざけて、イサクから遠ざけたって言ってます。イサクは自分の分身だったんです。イサクは自分のものを全部受け継ぐ人だったんです。で一人子なんです。一人子をお与えになったことにっていうのはこういう意味です。よよって何ですか？敵ですよ。自分を敵視している人たちですよ。愛された。フランシス・チェンという有名な中華系のアメリカ人のね、あの牧師さんなんかのがクレイジーラブっていう本を書いてます。僕読んだことないんですけど、読んでみようかな。これ適切な言葉ですね。クレイジーですよ。英語で言うクレイジーっていうのは、何考えてんだよお前、バカだよそんなことやったらっていうクレイジーさです。おせっかいというか、おせっかい以上ですね。バカで無駄。神はこの無駄を行ってくださったんです。ローマの5章の6節から8節で、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと。正しい人のためにも死なないね。正しい人って結構ね嫌われるよね。あの人なんか正しいって、何でも正しいって言うと煙なって、ほとんどいないです。でも善良っていうのは自分に良くしてくれたす、優しい人、愛されてる人、もしかしたらあの人のためだったら死ぬってなるかもしれない。罪人のために死んでくださる。人知を超えています。人知を超えているからこそ、その今読んだところの手前にこう書いてます。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに注がれているからです。聖霊によらなければね、わからないんです。人の世界にない愛だから、聖霊によって受け入れるんです。目に見えない方を信じてるんです。目に見えてないのにこの方のために死のうと思えるぐらい愛することができるのは、聖霊が注がれて、そして罪人のためにここまでしてくださった神の愛を受け入れたからなんですね。で、目的が書いてます。滅びることなく永遠の命を持つためであると。一つ目、この消極的な言い方と積極的な言い方ありますよね。まず滅びることなくと。滅びるというのは存在しなくなるという意味ではありません。いいですか、こう気をつけてくださいね。で、これ廃墟になるとか、火と硫黄が流れている地になる。これ旧約聖書を読むとよくわかるんですけれども、そこにね、とこしえにね、裁かれて滅んでいるところがあるんですよ。例えばバビロンについて、私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃するってあって、でエドムについては、これどっちもね、イザヤ書ですね、34章にありますが、エドムの川はピッチに、その土は異様に変わる、その地は燃えるピッチになる、それは夜も昼も消えず、その煙はいつまでも立ち上る、そこは夜々にわたって廃墟となり、もうそれを通る者は誰もいないっていうね。で、これが獣の国と、この終わりの日に予言されている、この獣の国、この獣の、この刻印を押されてですね、この、額か、この、なんだっけ、右の手だっけ、にですね、押されて、そして、この、 いた、そこに住んでいる者たちに対してこういう裁きがあります。そのものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の憤りのブドウ酒を飲み、聖なる御使いと子羊の前で火と硫黄によって苦しみられる。彼らの苦しみの煙は猶予限りなく立ち上る。獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名の刻印を受ける者には昼も夜も安らぎはないと。でこれが滅びるっていうことなんです。これはね、罪の報酬は死ですと、ローマの6章の最後に書いてあるように、罪を犯しているのであれば、当然自分自身が支払わなければいけない対価なんですね。大事なのは、神は、望んでないっていうことなんです。これはこういう廃墟とか滅びとかっていう言葉を聞くと、なんて神はひどいんだってなるんですが、絶対間違わないでください。午後もしっかり学びます。自分以上に望んでいないのは神なんです。神は望んでないんです。でそのストーリーが聖書そのものです。もうアダムが罪を犯した時以来、エゼキエル書でも、私は悪者の死を喜ばないって、悪者が悪から立ち返って主に立ち返ることを、それを願っているって書いてます。そしてイザヤ書には5章の1節と2節を読みますと、愛の歌が書いてあって、さあ私は歌おう、我が愛する者のために、そのブドウ畑について、我が愛の歌を、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウ酒ができてしまったと。これは良い実っていうのは何かっていうと、ブドウっていうのは何かっていうと、義とか平和とかそういう意味ですね。神はそれを結ぶことができるように、イスラエルのためにあらゆることを行ってくださいました。また律法を与えてくださいました。礼拝を与えてくださいました。契約を与え、約束を与えてくださって、そして彼らは至れり尽くせりだったんです。これほどやっても別のものができます。これミステリーですよね。ミステリーって変だけども、親御さんたちが手塩にかけて育てても反抗する人は出てくるし、例えば犯罪者の人たちが、じゃあその親が悪いかっつったら必ずしもそうじゃないですよね。それは皆さん、特に親御さんたちは同意できると思うんです。これほど手塩にかけて育てても、あれってなるわけですよ。でそれは神がイスラエルのために対して、もう本当に良い行いに満ちることができるようなところまで神がしてくださったにもかかわらず、水ぶどう酒、水ぶどう、混ぜたぶどう酒じゃない、水ぶどう、食えたものじゃないぶどうですよ、ができてしまう。これ流血だったとか不義だったとかだね。つまり何かというと、神は滅ぼれる、人が滅びるのを願ってるんじゃなくて、人が自分で滅びを選んじゃってるんです。地獄に送り込む神はひどいという非難に対して、あっちの図書館にね、図書館っていうか図書館じゃないね、ライブラリーって何て言うの、本棚に本棚でいいや、天国と地獄っていう題名から C.S. ルイスの本があります。でその中にね、天国の近くまで行くんですよ。そうするとね、なんかここ嫌だって言ってね、地獄に戻る話が書いてある。聖なる正しい神がおられるのが天です。意図的にそこは行きたくないと拒むんです。そして自分がの罪を愛す、暗闇を愛することのできるところというのは地獄なんです。そこを選んでいくわけなんです。そして人が滅んでも神の正しさが明らかになるだけです。神が正しい方であるということが明らかにされなければ、この秩序っていうのはないです。なんで神は地獄っていうものを この許容されたのかなんて、じゃあ凶悪犯がいる刑務所を今出しましょうよ、じゃあ日本からっていう話ですよ。警察なしです。これね、贅沢なね、不平なんですよ、神に対する。普通の地上の話、あのね、このニコデモと言って地上のこと話したとてわからないから、なんで天上のこと言ってもわからないかって、それと似てるんですけども、それはね、秩序があるね、平和な社会に生きてるからですよ。でも神様が権威を与えられたっていうのに聖書に書いてあります。でそれは私たち悪の抑制、まだイエス様戻ってこないからたくさん悪はあるけれども、神がこの、権威を与えられて、今おまわりさん拳銃持ってチャリ乗ってるじゃないですか。平和だよね、チャリ乗ってね。でね、乗ってるじゃないですか。あのね、あの時に神のしもべって書いてるから、ローマの13章でお祈りしてみてください。神様ありがとうございますってですね。それ全部なくなったら無法地帯ですよ。無法地帯、あの映画に出てくるじゃん、よくなんかあのほらハリウッドの映画とかでさ、あのちょっと無法地帯になってさ、力ある者だけが言うね、あのもうね、そういうとこ世界にたくさんありますよ。でそうなってしまうんですね。地獄って必要なんです。必要なんです。でも神は、僕たちもその現実っていうのはもう憎んでますけども、神は私たち以上に憎んでます。なければいけないんですけども、それ自体はもう神がうわっていう、もう意味嫌っているものです。しかし神はそれでも滅んでいく人たちに対して骨折って人を救う計画を立てておられるっていうことなんです。自発的に喜んでそれを行っておられるんです。このね、最初僕クリスチャンになるってね、成長するって何かっていうのを教えましたね。恵みによって成長するんです。愛によって成長するんです。で僕、だから僕は成長したなって感じる話をします。聖書最初読んだ時、罪を犯したでしょ、アダムが。で神様がどこ行ったのかっていうでしょ、そのどこ行ったのかっていうことも、もうどこ行ったんだっていうふうに読んじゃうんです。で追い出すんだよ、ああ神、こんなとこいらない、お前思い出ちゃうかとかつって、でちょっと何か悪いことやってバーンとかって火を送ってね、上から。でちょっとするとなんかこう哀れ、なんかこうなんか二重人格みたいな感じで、恵みによって愛によって成長するってこういうことなんです。どこ行ったのかっていう言葉を聞いた時に涙流してるんですよ。誘拐された、さっきの酒さんの話じゃないけれども、その子供に対して、離れちゃった反抗した子供に対して、どこ行ったんだって話なんだよ。そしてここの話っていうのはとんでもない、もうね、人間だったらもうとうの昔に諦めてるような、もうわがままで反抗的で、もう直しようがない、どうしようもない、誰もが諦めてるのを付き合っているとんでもな神様なんだよ。忍耐深い神様なんだよ。絶対見捨てない神様なんだよ。こっち側にはいいもの何にもないっていうのが証明されてるのに、それでも付き合う神様なんだよ。これが恵みによって成長するってことです。愛によって成長するってことです。クリスチャンの成長って、これ神の愛を知る、で次に出てくるけど、永遠の命を持つためっていうのにつながっていくんです。これが永遠の命を持つため。神はご自身を、あ、そう、ちょっと今原稿見たら飛ばしちゃったから手前話さなきゃいけないんですけど、僕が救われる証をさせていただきますと、イエス様が十字架にかかったっていうのも分かったんです。これは分かった、俺悪いから。でも仕方がなくね、死んだんだなって。だから神様は生贄が必要で、でそのためにね、もうこの自分の、自分の一人ごっこを引きずり出してね、十字架行くのも嫌々だと、迷惑かけちゃったなと思ったの、イエス様に。そしたらこういう言葉があるんですよ。 誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。でもう一つはヘブルの12章の2節で、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものとせず十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですって言って、喜びまであって自ら捨ててんですね。私が行かないでくださいって言っても、この方は喜んでいて、ここに愛がある、ね、ここに愛がある。迷惑かけたんじゃないんだよ。日本人って遠慮文化があるから、申し訳ないなってこうなるんです。あ、すいませんって。愛について受け入れられない、この僕もそうだったので、まあもう成長しなきゃいけないけども、遠慮するから、いつも神様に対しても遠慮しちゃうから。だけど神は喜んで行ってくださった。で、永遠の命です。命っていうのは本当に永遠かかります、知るのに。霊的な命ですね。地獄から救われたって言ってね、よかったってね、これクリスチャン結構多いんだよね。ギリギリセーフみたいなとか、天国チケットこのもんどころが目に入らぬかイエスってねでもイエスもこう言われました。ヨハネの17章の3節で、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエスキリストを知ることです、なんです。知るってアダムがエヴァを知ったっていう知るなんです。みんな大人だからここでいいでしょ、話して。わかりますね。結婚した時の初めての夜の話ですよ。知るっていうのはここで言ってる。これを知るっていうのを表現できます？言葉で説明できます？知的に理解するものですか？違うでしょ。知るのは知るなんだよ命っていうのはこういうことなんですよ。だから聖書のストーリーっていうのは、このイスラエルとの関係ね、エゼキエル書に書いてますよ。夫と妻の関係なんだよ。そこら辺に捨てられていた赤ちゃんを拾ったんですよ。まだこのさ、なんだっけ、あのへその緒がついている赤ちゃんを拾って、そしてどん育ててって、神様が。そして乳房が出てきた若い人を、このまだ汚いままなんだよね。それでちぎりを結んだって書いてあるんですよ。ちぎり結んだんですよ。そしてきれいにして、そして女王のこの服を着せたって書いてあるんだよ。こういう関係だって言ってんの。そして、教会に対しては花嫁と花婿ではって、聖書の最後を知りたいっていうのは、ね、子供のね、僕子供に教会学校で教えてて、聖書順番に教えてたんですよ。最後知りたいっていつも最後開いてんだよね。聖書聞く子がいて、最後開いてる子がいて、最後結末分かればいいじゃんとかっつって、結末何書いてる？御霊と花嫁が言う、来てください。そしてイエス様がこれを証しする方が言われる、しっかり私はすぐに来る。これ花嫁と花婿の合言葉なの。花嫁が来てくださいって言って、花婿はしっかり私はすぐに来るって。結婚だよ。これがテーマになっている。この永遠の命というのはここに現れてます。そして最後にね、御子を信じる者が一人として、って、これちょっとあの逆になっちゃったけど、御子を信じる者が一人としてって、これ英語だと whosoever whoever って書いてます。誰であってもっていう言い方がしてあるんですね。恵みがあるんです。例外がないんです。あと信じるものっていう言葉、これもどうしても信条を知的に受け入れるみたいに考えちゃってます。でも信じるっていうのは能動的なんですね。攻撃的ですらあります。目に見えていなくても、環境や状況がそうでないと言っても、いや私はこの方を信じますっていうことなんです。韓国で今流行っている、ちょっと有名になっている男の子がいます。パク・モーセ君という人です。いろんなテレビに出てきてるんです。すごい お母さんがバリバリのクリスチャンです。で、まあ、CT 検査、なんていうんだあれ、あの出生前診断ですね。したら、頭が形成されてないんですよ、この骨が。後頭部の骨が形成されてないから、脳が頭から溢れ出ちゃうんだよ。で、生まれたらもう死んじゃう。だけじゃなくて母体も危ないんですよ。中絶しましょう。強く言いました。で、それは、ね、日本語の記事で読んだんですけど、観光で僕、観光聞いたら、観光でカトリックのね、カトリック普通中絶反対するんですよ。でもその彼らでさえが母体危ないから、中絶しましょうって言ったんです。お母さん、その生きているっていうのが分かって、そのほらなんかレント、ね、なんだっけ、ほら分かるじゃないですか、鼓動超音波か、ダメですって言ったんです。で、神様からの命令だからって、殺しはいけないっていう命令だよね、
うん、
生まれた時にわずかに膜ができてたんですって、脳に。でもその膜ができた状態でね、脳がポロッとこぼれちゃったの、ね、手術したんですよ、3日後に生まれてから。で、これ手術したこれからもね、なんだけど 70% かな、脳の切んなきゃいけないから、まあすぐ死んじゃいますと言われたんです。今その子多少の障害ありますよ、今高校生ぐらいかな、大学生ぐらいかな、歌うんです。普通に話します。歌声が美しい。で、そのお母さんもそうだし、その義理のお母さん、姑の方ですね、バリバリのクリスチャン、教会に祈りまくってるんです。何言いたいかというと、見てるところに従ったら絶対無理なんだよ。信じるんですよ。イエス様を信じるっていうのは、このだから信じるものがって言ってる時に、これ単純ですよ。信じるのって単純じゃないですか。信じる、一人として滅びるっていうふうに言ってるんですね。だから一人として滅びないっていうと、これ一つにしてください。で、何かって言ったら、どんな状況であっても、どんなに自分が悪党であっても、どんなにひどくても、神愛してるって信じるんですよ。一人一人として滅びないんですよ。問題は信じないってことなんです。自分が悪いって話じゃないんですよ。だからこのヨハネを読んでいくと、信じないものは裁かれていると、信じるものは救われている。この裁きの基準というのは、信じるか信じないかなんです。例外です、私は。ブー神を偽り者とします。例外じゃない。自分は一人としてって書いてあるでしょ。一人としてはギリシャ語を調べても一人としてなんです。僕調べましたよ、ギリシャ語で。だからそのままだよ例外なくって意味ですよ。これを新年の抱負にしてください。世の中どんどん悪くなってるし、終わりの日に近づいてます。イエス様は間もなく戻ってこられます。で、何を神が目的にしておられるか、何を神が情熱にしておられるかって今日学びました。これが神様の情熱ですですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様がこのようにして本当に、御心を教えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちがこの中に生きて歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。